今日はイザヤ書の8章です。このところには主に従うべきことが記されてあります。一節のところで、主は私に言われた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘル、シャラル、ハシュ、バズのためと書け。そのように神様はイザヤに命令をされたわけです。実はこれは3節を見ると、私は女預言者に近づいた。おそらくこの女預言者というのはイザヤの妻であろうと思われるわけです。そして男の子が生まれたわけですけれども、その名をマヘル、シャラル、ハシュ、バズと名付けようと神様は命ぜられたわけです。その意味は4節のところに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られていく。ですから大切なものが取られ、そして持ち去られていってしまうというのがその子供の名前であるわけです。そしてなんと神様はイザヤの子にそのように名をつけようと言われたわけですが、それはまさにこのアッシリアが全てのものをかすめ奪い去っていく、そうしたものにより頼んではいけないということの大きな神様の示しであったわけです。7節のところには、それへ見よ、主は強く水の豊かなあの大河の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え。8節には、ユダに勢いよく流れ込み、あふれみなぎって首にまで達するとあるわけです。ダマスコ、サマリアの財宝、そしてまた大切なものがアッシリアに奪い取られてしまい、そしてそれはついには南ユダ王国までに至ってくるという予言であったわけです。8節の終わりには、インマヌエルよ、あなたの地を覆い尽くすとあるわけですけれども、このイスラエルがまさに大国アッシリアに飲み込まれるような状況になってくる。9節には、諸国の民よ、打ち砕かれよとあるわけです。この大国によって周りの国々はもうどんどんと滅ぼされて属国になっていく。しかし10節のところには、それはならない、神が私たちと共におられるからだ。8節にはインマヌエルとあったわけです。神我らと共にいます。このことによって実は南ユダ王国は属国になることを免れた。そこには神様の守りがあったということであるわけです。北イスラエル王国はアラムとこの同盟を結び、そしてまたついにはアッシリアに滅ぼされるということがあったわけですけれども、しかし神様はダビデに対するその約束を持って南ユダ王国エルサレムを守られるということが現実に起こったわけです。そして11節には、まことに主は強い御手を持って私を捕らえ、この民の道に歩まないよう私を戒めてこう言われた。この民の道に歩まないように、それはこのイスラエルの主だった指導者たち、彼らはこの強力な国と同盟を結び、そして自分たちがこの地で流れるようにと、そのことを願ってたわけですけれども、同じように歩んではならない、そのことを言われたわけです。じゃあ一体誰により頼んでいくべきか。13節に、万軍の主、主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののきとあるわけですけれども、もう主なる神様が聖なる方であり、 そしてまた14節には、そうすれば主が聖女となる、聖なるところ、そしてまた私たちの頼るべき逃れる場所となってくださる、そのように神様ご自身が語られたわけです。そして14節の中頃に、この妨げの石、つまずきの岩となりという言葉が出てきます。実はこれは新約聖書のペテロの手紙第一の2章の8節にペテロは引用して語っているところがあります。つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのですというふうにペテロは語っているわけです。実はこの妨げの石、つまずきの岩っていうのはイエス・キリストのことであるわけです。イエス様がエルサレムの住民たちにとってはつまずきとなってしまった。そしてエルサレムの人たちはどうしたのか、イエス・キリストを十字架につけるということをしてしまったわけです。そしてついにはそうした者たちが裁かれてしまい、まさにこの罠となり落とし穴となって、このイザヤ書8章15節には、多くの者がそれにつまずき倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられるというような状態に陥ってしまう。しかし逆にこのイエス・キリストにより頼むならば、またそこにこの神様の救いを求めていくならば一体どうなるのか。17節を見ると、私は主を待ち望む。17節の割には、私はこの方に望みを置く。人々には妨げの石、つまずきの岩となるイエス様に望みを置くならば、実は救われるということがこのイザヤを通して語られているわけです。18節に、見よ、私と主が私にくださった子たちは、イスラエルの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、また不思議となっている。私と主が私にくださった子たち、これはイザヤと、そして彼の語る言葉を信じた者たちはイスラエルでの印となり、また不思議となる。それは救いに預かり、また永遠の命に預かって、さまざまな困難、苦しみから救われるということになるわけです。そして19節には、霊媒やすせやき、うめく口寄せに尋ねよと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか。もう今の時代でも占いとかそういうものが出てきているわけですけれども、しかしそれはまさに死人に尋ねるようなものであって、私たちはこの自分の神に尋ねる、神様に私たちは救いを求めていかなければならないわけです。このことは20節のところに、ただ御教えと証に尋ねなければならない。御教えと証っていうのは、私たちにとってはこれは聖書の言葉ということになるわけです。私たちは聖書の言葉、神の御言葉に救いを尋ねていく。そしてそれだけではなくて、20節の後半には、もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはない。私たちは神様に救いを求める。そしてこの聖書、御言葉を通して私たちは神様の救いに預かっていく。それだけではなくて、この言葉を私たちは伝える必要がある、伝えていかなければならないということであるわけです。そうでなければその人に夜明けはないと以前は語りましたけれども、彼自身が神の御言葉を語り伝え、そしてまた私たちは彼の言葉を通して救い主が与えられるということを知ることができたわけです。 そしてまた私たちもこの救い主キリストを述べ伝えていく、そのことによって私たちにこの夜明けが与えられる、その約束をいただくことができるわけです。私たちもこの時代の中にあってキリストを伝えるものとさせていただきたいと思います。